京都ホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さてでは早速ですけれども、はい、2月13日に ね、いや非常にびっくりしました。
驚きましたね。
はい、地震が、ね、はい、ありました、はい、そちらについて、いろいろと教えてください、はい。
2月13日深夜に発生した福島県沖を震源とする地震について、本州でも震度6弱を観測したため、13日の地震発生と同時に配備体制を整え、被害状況の確認や避難所開設などの対応に当たりました、
はい。
市内の主な被害状況ですが、人的被害は負傷者が5名、軽傷でございます。それから住家被害は一部損壊が3件、非住家被害は物置の全壊が1件、一部損壊が4件、その他道路被害など多くの被害が発生をいたしました、はい。これは2月18日現在での話でございます、
はい、飲食店とかかなりね、
そうですね、食器とか多分、かなり壊れてるんじゃないかなと思いますね。
伺っておりますね、はいはい。1週間以上はまあ経過しておりますけれども、
ね、そうですね、やっぱり余震が怖いかもしれませんね。
そうですね、東日本大震災
も4月になってからすごい余震が来ましたから、
ね、そうですよね、はいはい。なので引き続き、ね、ご注意いただきたいと思います。はい、ちなみに被災証明書、罹災証明書の交付については市の公式ホームページでご覧いただけるほか、各担当部署までお問い合わせください。ね、はい、よろしくお願いします。さて、その東日本大震災から、来月3月11日で丸10年と、ね、
そうなりますね、
はいはい。この日は、今年も黙祷を行うということですね。
そうなります、はい、
はい。
宮城県は、3月11日を宮城鎮魂の日と定めておりますが、本市では東日本大震災で亡くなられた人を追悼し、震災の記憶を風化させることなく後世に伝えていくため一斉黙祷を実施いたしますので、ご理解とご協力をお願いをいたします。
はい、
実施日時は3月11日木曜日午後2時46分、実施方法は防災行政無線のサイレン水鳴を合図に一斉黙祷を実施いたします。どうぞご協力をお願いいたします。
はい、ぜひ、ね、この時間だけでも手を止めていただいて、
ね、はい、
ご協力をお願いいたします。さて続きまして、新型コロナウイルスに関連するお話ですけれども、はいはい、少し落ち着いてはきましたね。
国は2月2日火曜日に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を3月7日日曜日まで延長し、引き続き不要不急の外出自粛などを呼びかけたところですが、本市においては市民並びに事業者の皆様のご協力により、1月下旬以降感染者が確認されない日が続くなど減少傾向となっております。市民並びに事業者の皆様のこれまでの感染対策の取り組みに感謝を申し上げますとともに、引き続き油断することなく慎重な行動と感染対策の徹底をお願いをいたします。また昨年12月16日水曜日から社会教育社会体育施設等を臨時休館とし、感染防止に取り組んでまいりましたが、感染者が減少傾向となったことなどから2月8日月曜日から開館しておりますので、改めてお知らせをさせていただきます。
はい、まあ、引き続き、ね、注意はしつついろいろと活動など、
ね、それだけはぜひ、はい
はい、
していただきたいと思います。
さあ、そして気になるワクチンですけれども、
そうですね、
はいはい、どんな感じでしょう。
はい、現在国において新型コロナウイルスワクチンの確保並びに接種体制の準備が進められておりますが、今回のワクチン接種は国の指示のもと都道府県の協力により市町村において実施するものとして、接種体制がかかる基本的な考え方が示されており、市町村には住民向けの接種体制の確保が求められております。
はい、
より具体的な内容は今後国から示されるものと思われますが、市町村に対しワクチンの分配が開始された際において速やかな接種が可能となるよう、情報収集及び現時点において想定される準備調整をあらかじめ行い、本市市民に対するワクチン接種が円滑かつ迅速に行えるよう取り組んでまいります。
はい、まあ、あのいろいろと接種 の、ね、あの優先順位なん
かも、ね、
はい、ありますけれども、今後のこう流れとしてはどのようになっていくんでしょうか。
はい、今後ですね、国が示す接種順位に応じて、まあ、順次ワクチン接種券を発送する予定としておりますが、最初の発送となる65歳以上の高齢者へは3月下旬以降を予定いたしております。ワクチン接種券は接種の際に必要となりますので、お手元に届きましたら大事に保管していただき、接種当日は必ずご持参いただくようにお願いをいたします。
はい、接種券が届くんですね。
そうですね、はい、
はい、時期としてはどのようになってい
ますか。今のところですけど、接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定と国から示されておりますが、
はい、
最初は医療従事者への接種が順次行われます。
はい、
その後、高齢者、基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者の順に接種が進められていく予定です。なお高齢者への接種開始は早くても令和3年4月1日以降になる見込みとなっております。
はい、まあ、直近の報道によるともう少しこう、ね、
もしかすると少し遅れ気味かもしれませんですね。
はい、はい、費用はどうなるんですか。
全額が公費で接種を行うため無料となりますので接種できます。
はい、はい、そして回数はどうなんですか。
基本的にはワクチンは2回の接種が必要です。
はい、
今日本で始まったそのファイザー社のワクチンでは、通常1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けることとなり、1回目から3週間を超えた場合にはできるだけ早く2回目の接種を受けることとなります。
はい、
今後ワクチン接種券の発送や接種会場の確保などを進め、ワクチン接種に関して詳細が決まりましたら、市民皆様方には市公式ホームページや全国配布のチラシなどでお知らせをしてまいります。
はい、今後もですね、最新の情報を、ね、皆さんもチェックしていただきながら、はい、お知らせをお待ちいただきたいと思います。はい、こちらお問い合わせは市民生活部新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話番号が0220-58-2880番です。
そうですね、ご不明の点がありましたらぜひお問い合わせいただきたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、さて、少し話題が変わりますけれども、はい、戸部市民病院が基幹型臨床研修病院というのに指定されたということなんですね。
はい、
はい、これはどういうものなんで
しょ
うか。
まあ、大変私どもにとりまして嬉しいニュースであったわけですけれども、
はい、
本市では常勤医師の減少が続いており、若い医師確保の仕組み作りとして戸部市民病院の基幹型臨床研修病院の指定に向けて取り組んでまいりましたが、今年度に入りその指定基準を満たしたことから、昨年10月に宮城県知事に対して指定申請を行っておりました。その後12月に宮城県による病院の現地調査が行われ、本年1月27日に開催された宮城県地域医療対策協議会において審議がなされていたところであります。そして今般、宮城県から待ちに待った指定決定の内示の連絡があり、2月10日に戸部市民病院で臨床研修病院指定書の交付式が執り行われたところであります。
はい、こちら指定されると今後どうなっていくんですか。
はいはい、臨床研修病院に指定されたことによって令和3年度に医学生とのマッチング協議を行い、令和4年度から初期研修医の受け入れを開始することとなりますので、初期研修先として戸部市民病院を選んでいただけるよう、協力病院との連携を図りながら指導体制の充実に努めるとともに、将来の勤務先としても選んでいただけるよう、病院見学会の開催など様々な取り組みを行い、地域医療になる人材育成の拠点として役割を果たしていきたいと考えております。将来的には戸部地域への医師の定着につながるものと期待をしているところであります。
なるほど。はい、まあ、これまで戸部とか、まあ、例えば、ね、自分の地元に近いところで研修を、
ね、
受けたいなと思っていても、それが叶わなかった方々ももしかしたら今後ね来てくれるかもしれないということですね。
はい、
いやちょっとこれは本当に期待したいところです。
私も非常に期待しております。ようやく、はい、していただいたもんですから
、うん、わかりますね。はい、はい、そしてまたもう一つ明るい話題ということ で、
ね、
おかえりもね放送開始日が決定したんですね。
そうですね、はい、本市が舞台の一つとなる2021年度前期に放送される NHK 連続テレビ小説おかえりもねの放送開始日が NHK から発表されましたのでお知らせします。 おかえりモネ放送開始日、令和3年5月17日月曜日でございます。
はい、あともう3ヶ月切ってますもんね。
そうですね。非常に楽しみにしております。撮影も現地、登米市とか気仙沼市での撮影はほぼ終了しておりますので、
はい、
順調に5月の17日から開始ができると、そういうふうに思っております。
はい。まあ多分最初は気仙沼編からでしょうから。
そうですね。はい。
ね、登米編が何月ぐらいになるのか、それも楽しみですね。登米編
もちょっとまだ、あれですけれども。非常に市民の皆さん方の関心も高いと、そういうふうに思っておりますし、はい、これがまた一つの登米市を知っていただく大きな起爆剤になると、そういうふうに期待をしております。しっかり観光とか産業振興に結びつけていきたいな、そういうふうに思ってます。
はい、さっきのワクチンの話じゃないですけれどもね、その頃には、ね、例えば高齢者の方とかも始まっているでしょうし、
そうしますとだいぶ違います ね、
ね、全国的にもこう進んで、はい、止め編が放送され終わる頃には、ね、行きとかできるようになっているといいなと思いますね。楽しみです。はい。はい、さあそして最後にイベント情報ですけれども、はい、まずは歴史博物館での企画展ですね。
はい、はい、桃と勝負の節句展ということでございますけれども、はい、今回の企画展ではひな祭りと子どもの日のルーツをたどりつつ、大人が子どもたちに注いできた健やかな成長に対する祈りや願いが込められたさまざまな美術工芸品を紹介をいたします。
はい、こちら明日2月27日土曜日から5月9日日曜日までの開催です。はい、歴史博物館は毎週月曜日が休館で、月曜日が祝日の場合は翌平日がお休みとなりますのでご注意ください。はい、入館料は無料です。はい、それから富山海古館でも始まります。
はい、富山海古館の企画展は浮世絵の空模様ということでございますけれども、はい、今回の企画展では天気をテーマに浮世絵に描かれた晴れ、雨、雪、霧、風、雲、月などのさまざまな空模様をお楽しみいただけます。また富山町の旧家所蔵広重筆保栄堂版東海道53駅画集を中心として昭和30年代に書摺の版画をもとに複製された資料もご紹介をさせていただきます。
はい、こちらは3月19日金曜日から6月13日日曜日までの開催となります。はい、おかえりモネも気象予報士のになるという、ね、お話ですから、はい、
ですね、
この空模様の
展示と、ね、
合わせてお楽しみいただきたいですね。
はいはい、
なおイベント等は今後の状況により規模や内容等が変わる可能性がありますので、詳しくは市の公式ホームページなどで最新情報をご確認ください。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ちょっとだけ時間がありますので、
はいはい、
米川の水かぶり、はいはい、私ね、無事に開催することができましたね。
はい、私も行かさせていただきましたけれども、今回だけは人数も制限をさせていただきまして、コロナ対策をしっかりとさせていただいた上で、神事を中心にしっかりと水かぶりの行事させていただきました。
はい、
来年はまた元に戻るということをしっかりと信じながら、頑張っていきたいな、そういうふうに地元の方たちおっしゃっております。
はい、こちらの動画の方をね、YouTube で、
そうですね、YouTube で流していただきました。
見ることができますので、はい、まだ見ていなかった方も、今年は今もまだ見られますので
、はい
はい、ぜひね、ご覧ください。はい、それから、先日、とめ三昧セットで生活応援のとめ三昧便の出発式が行われましたね。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、その登米市出身の、そして市外在住の生徒や学生さん、それから登米市の就学援助を受けている世帯を応援するための、登米三昧セットで生活応援、登米三昧便。出発式について、やらさせていただきました。
はい、
なかなか市外県外に出られている学生さんはこのコロナの影響でなかなかふるさとに帰ってくれなかったという、ことが多々あったかと、そういうふうに思いますので、
はい、
多少ではございますけれども、登米市のさんの環境保全米の新米とかですね、
はい、
あるいはその登米市のいろんなその食料、そうしたものを送らさせていただきました。
はい、
だいぶ好評であったと、そういうふうに思っております。う
ん、は
い、
なかなかね、アルバイトとかもこうできなくなってしま
う、ね、そうなんですね。
多いでしょうから、
はい、
すごい本当中身が豪華だっていう声、
そうですね、
私も聞きました。
その通りです。ありがとうございます。
はい、すごく良かったんじゃないかなと思いますね。
はい。
はい、まだまだ油断できない日
々が、ね、
続きますけれども、はい、明るい話題も本当続いていますので、
はい、
この調子でね、あの明るい春、夏に向かっていきたいですね。
はい、やっぱり春が来ると気持ちもウキウキしてきますので、はい、そこでしっかりとコロナ対策はこのまましっかりと継続をしながら、はい、いずれワクチンも皆さん方に行き渡るとかなり様子は違ってくるだろうというふうに期待もしておりますので、はい、ぜひ皆様方もなお一層よろしくお願いを申し上げたいと思います。
はい、小川市長、今月もいろいろなお話ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。